ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。昨日までちょっと咳が出たり、まだ少し残ってるんですけども、まあいろいろな風邪の後遺症があったんですが、幸いもう今日はかなり普通に戻りまして、楽な生活に戻りました。現在夕方にかかってるわけですが、皆さんと一緒にひばりクラブをやりたいと思います。今日の話題はですね、現代の、まあ、10番目、まあ5番目から政治の課題に移りましてね、食の問題やらないわけじゃないんですけども、食は5個やったので、あと5個はちょっと政治の問題やろうと思いまして、まあドイツだとか、まあそういった現在世界が大きく動いてるんですね。国家主権がどんどん衰退して、その代わりなんだかわからない感じですね。EU の大統領の顔わかんない。ダボス会議というのが世界の経済を引っ張ってるようですけど、誰がやってるかわからない。もう一つ今日はですね、国連というのはもうないも同然なんですね。もう国連崩壊しちゃったんですよ。この国連安保理、まあ国際連合とこう日本では呼んでるんですが、まあこれは日本訳なんで、必ずしもそれが適切かどうかわかんないんですけども、第一次世界大戦の終わった後、国際連盟っていうのができましたね。まあ日本訳で国際連盟と訳してるわけですが、これはワシントン、パリの講和条約の後、まあできた。日本、アメリカ、イギリス、フランス、イタリア、この辺が中心になって作ったわけですが、まあ、その後、まあ、アメリカとイギリスとフランスが中心となってですね、運営をしたと、まあ、いうのが国際連盟ですね。そして、第二次世界大戦になってしまったわけなんで、どうしてだろうかと。これはまあ、大国がですね、戦争を始めてしまうということが問題ではないか。もう一回平和を目指して国際連合っていうのを作ろうじゃないかってことでできたわけですね。特に平和が問題ですから、国連の仕事の中で一番重要なのが安全保障理事会という理事会を作って、そこに、第二次世界大戦の戦勝国であって、かつ、大国であるというアメリカ、ロシア、まあ昔はソ連ですね。アメリカ、ソ連、イギリス、フランス、中国と。まあこれが戦勝5カ国が入ったわけですね。それでこの5カ国に常任理事国ということで、拒否権があると。国連のいくら決議をしようと思っても、この5つの国が拒否権を発動したら、まあ少なくとも戦争とか平和に関しては、国連は決議ができないという、まあそういうシステム、現実的なシステムと言われましたね。私も中学校や高等学校ではそう習いました。それで、世界の平和は、この国連の安全保障理事会が責任持つんだと。まあこういうふうに言って、今でももしかするとですよ、社会とか、歴史の教科書にはそういう嘘が書いてあるかもしれません。これはっきりした嘘ですね。このくらいもう実は国連ができてから70年経つんですけども、これほどはっきりした嘘でもですね、日本の教科書はまあ嘘を子供に教えても平気なもんですから、まあ、そのまま教えてるんじゃないかと思うんですけれども、実は国連ができて安全保障理事会ができて、常任理事国が決まった、この常任理事国が拒否権があると。いう制度は結局何をもたらしたかというとですね、この常任理事国5カ国が次々と戦争をするっていう事態を招きました。この中で、5カ国の中で一番多く戦争したのはもちろんアメリカですね。もうアメリカはですね、まあ朝鮮戦争は別にしたら大きなところだけでもベトナム戦争、それから日本ではほとんど報道されておりませんが、中米及び南米でのいろんな政治紛争ですね。戦争って言ってもいいやつが中にあるんですけども。それから中東の方ではイラク戦争とか湾岸戦争とかですね。さらには NATO 軍の後ろに隠れてるという意味では、アメリカがやった戦争としてアフガニスタン戦争とかですね。それからコソボの戦い、それからリビアの爆撃というようなものをですね。まあ、それからかなり頻繁にアフリカ諸国とかいろんなところに CIA を中心とした、まあ戦争とも言える戦争とも言えないというようなことを仕掛けておりますね。で、国連における、拒否権の使用数というのもアメリカが一番多いんですね。ところが我々は今度のウクライナ戦争の時の日本の世論の動きなんか見てもですね、アメリカはいいけども、ロシアはダメだという、まあ、好き嫌いがちょっと出てるわけですが、この好き嫌いが出るのはやはり日本のメディアによりますね。テレビにしても、新聞にしてもですね、アメリカには大甘で、それから 特定のロシアとかそういうところには非常に辛いと、まあ、いうことがありましてね。そう、うっかり日本人はロシアは北方四島を返してくれないじゃないかってなこと言うんですが、アメリカが日本を今占領している状態ですからね。まあ、軍隊が常駐するってのは占領されている状態ですから、まあ、日本が独立してないことにはね、やっぱり北方四島は返ってこないでしょう。で、アメリカが一番、戦争数が多いんですね。まあ、その次は中国ですかね。これはなかなか難しいんですが、チベット、ウイグル、南、モンゴル、それから満州。満州ってもともと中国じゃありません。これは満州国とは全然、昔で言えば金とか領とかですね。まあ、そういう、まあ、名前も普通は漢字じゃなくて、日本語で訳して読むときには王様の名前ですが、ヌルハチとかですね。そういうふうな、こう、ちょっと中国の名前とは全然違う名前なんですね。まあ、こういうことで、中国が、まあ、朝鮮戦争も中国やりましたし、1978年には、ベトナム、北ベトナムに攻め込みましたしね。それから、中国、インド間の紛争もあるし、中国、ソ連間の紛争もあるということで、まあ、次には中国が非常に戦い、戦争が多かったですね。もちろん中国は常任理事国で、まあそういう時に拒否権を使えます。からまあ次言うとだんだん難しいんですけど、ロシアですかね。まあロシアはアフガニスタン戦争がありまして、それからまあグルジアというかジョージアとの戦いもあって、今度ウクライナとの戦いもあると。まあしかし、アメリカなんかに比べれば圧倒的にロシアの戦争数は少ないんですね。アメリカのアフガニスタン戦争、ロシアのアフガニスタン戦争、これはもう同じなんですが、アメリカがイラクを攻撃してですね、まあ最後にはフセイン大統領を公主権にしてしまいましたけれども、この戦いはイラクはものすごい大量の市民が死にましたね、戦争で。これはほとんど日本の文化人は非難しません。しかし今度のロシアに至っては、民衆が死んでいるっつって大騒ぎしてますね。非常にまあ、同じようなことでも同じように平和が大切なんだっていう人でも、実はアメリカの戦争はいいけども、まあ、ロシアの戦争はダメだというふうになっているんですね。それから、日本のメディアもロシアの拒否権は必ず報道しますので、我々はアメリカよりかロシアの方が拒否権の発動が多いような気がしてますが、実は違います。またはイギリスのフォークランド戦争もありますし、フランスはあんまりありませんね。だけども少なくとも国際連合の平和を守るべき組織、安全保障理事会の常任理事国が一番戦争しているようではね、国連とは何の役にも立ってないんですね。時々国連の機関が決定したからって偉そうなこと言う人いるんですけども、国連とはもうそういう意味じゃ有名無実化しております。現在 G20 ってのがもうそろそろ終わります。インドネシアで始まってましたね。これは主要な20カ国の会合ですね。それから G7 とありますね。白人の国家と日本が入ってる G7。まあこういったやつが存在するっていうのは国連が機能しないので、まあ勝手にやろうと。私的グループで勝手にやろうと。まあいう国際関係に現在なってしまったってことを示してるわけです。まあこれ以外に、この現代というところでいろいろ説明しましたが、ダボス会議であるとかですね、そういうような EU であるとかですね、わけのわかんないような国際組織がいっぱいできて、まあそれでまあ世界を支配していると、まあ、いうことなわけですね。もちろん世界の秩序を作るってのは非常に難しいってことはわかりますよ。難しいってことはわかりますが、国際連合のこの第二次世界大戦の後のですね、起こった戦争の数と、それにどういう国が関係したかと、いうことを見ますとね、いくらなんでもこれでは国連というものが機能しているとは言えません。しかも国連というのは非常にそういうふうに恣意的になってしまったんで、まあ日本の左翼の人たちが、日本の中で言ってもわかんないんで、よく事情がわかんない、国連に言ってようやつって国連に言って言ったやつの一つが、朝鮮人を強制連行して慰安婦として働きさせたという朝日新聞の誤報に基づく問題ですね。これなんかまあ日本人の弁護士がですね、日本人でありながら嘘を言って、これは本当だったらまだね、まだ多少いいんですけど、嘘を言って日本人を痛めつけるっていうことをやりましたね。慰安婦というとよくわかんないから、セックススレイブ、性奴隷と言ったら非常に世界の人たちが 分かってくれた、なんつって、意気揚々と日本に帰ってきた弁護士がいるんですけど、あの人まだ弁護士やってますかね。もう弁護士辞めてほしいですね。自分でやっぱり恥ずかしいと思って、こんなことやったらダメだった。嘘をついて、自分を有利にするっていうのは法律では最も禁じられることですからね。まあ、そういう意味で、まあ今日はその国連でそういうことを訴えたり、最近ではまあグレタっていう少女がですね、もうもちろん彼女は地球温暖化が起こるかどうかなんてさっぱり知りませんよ。それは知らないに決まってます。それから、まあ、北欧の国ですけどね、南の国がどういうことかってことも知りませんね。それから、まあ、スウェーデンそうですけども、スウェーデンの国民がどのくらい裕福な生活をしてて、ほとんど温暖化がもし CO2 で起こるとしたら、フィンランドなんかはもうものすごい犯人なんですけど、そういう状態にあるということも多分知らないでしょうね。ただ単に誰かから金をもらったと思います。金をもらわなければ国連総会で演説なんかできませんから。金をもらって、なんかわけのわかんないこと言うと。まあそういうことで、まあそういう国連とかそういうもの内外を通じてですね、破壊されまして、国家主権が集まってあることをやると。非常に民主的にきちっとやっていくという社会が、このところもろくも崩れてしまった。だからまあ戦後70年経ちますんで、やっぱりこれは70年という年限がですね、いろんなものを壊していったと、まあ、いうことなんですね。そこで我々が日本人として考えることはですね、もう国際的な組織はないということです。まあ今でも国際司法裁判所っていうのが有効だと思っているような人とかですね、それから国連の決議が大切だと思ってたり、まあいろいろな機関がですね、国連の機関だと錯覚している、まあ私的な機関であってもですね、なんか名前が国際的であると、世界なんとかとついてるとですね、どうもこれが、公的なもんじゃないかというふうに考える癖がありますが、まあここ数年間でそういう意識を少し払拭してですね、正しく国際関係を見るようにしないと、まあこの現代の6番から10番にお話したことをですね、できればよく噛み締めて、日本の子供たちがひどいことにならないように考える必要があると思います。